私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちが生きているこの今、現代社会は一言、恐れというものがこの世を支配しているように思います。日本の国で言えば東日本大震災で地のもといが揺り、その恐れを私たちは覚えました。それは遠く東北の出来事ではなく、そこから私たちは福島の原子力発電所の問題、またそれに伴う生活の問題、そのような中で私たちのこれからの人生はどうなってしまうかわからない、そのような得体の知れない恐怖に襲われています。また新聞では毎日殺人事件が起こります。何事もなく生活していたただの一般市民が一人の男また女性によって殺されていく、そういう恐れを私たちは感じています。人の命の儚さ、またその中における家族の崩壊、人は何によって生きているのか、間違った宗教が起こしてしまうさまざまな事件、そういうものを考えるとこの世の中恐れしかないかもしれません。私たちの生活というのは実は何気のない生活です。突然出来事で私たちの生活はどういうふうになってしまうか、一瞬で吹き飛ばされてしまうという危険性も持っています。わずかな幸せさえ突然の出来事で一歩間違うと儚く消え去っていきます。そういう経験を私たちは今しています。このような恐れの中で今年今日私たちはクリスマスを迎えているのです。この恐れの中で巫女の誕生を迎える、どうしてこんな時にクリスマスの喜びがあるのだろう、そう思っているかもしれません。しかし2000年前の今日、実は羊飼いたちも恐れの中にいたのです。夜通し羊の番をしながら、これから先の人生どうなっていくんだろう、何が私たちを導いてくれるんだろう、そういう恐れの中に立ち尽くして、夜中のシーンと静まった沈黙の中でひそひそと生活をしていたのかもしれません。その時にその沈黙の中に実は神様との出会いを経験したのです。恐れるな、今日ダビデの町に独り子が生まれになった、この一言のこの天使の言葉がその恐れを取り去り、神様との出会いという喜びを導いてくれた。実は2000年前も今日も同じ恐れの中で私たちは神様との出会いを経験しているのです。ルカによる福音書はキリストの誕生をとっても美しい物語として書き記しています。旅をする若い夫婦の物語、ヨセフとマリア、星空のもとに野宿をしている羊飼い、光り輝く天使の大群、そして素晴らしい賛美、これでもかこれでもかという美しい出来事の中、そしてとってもロマンチックです。ところが一方見方を変えれば本当にロマンチックだったかなと思うのです。当時ヨゼフとマリアは本当に今日は本当に素敵な夜ねと言いながらその時を迎えたのでしょうか。そうではなかったでしょう。もうすぐ生まれるというその妊婦を連れての旅、しかもそれは自分で決めたためではなく、皇帝アウグスト、この世の権力によって無理やり命令された旅だった。本当は自分の村から動きたくなかったでしょう。今日生まれるかもしれないのに、そして生まれる場所すらないのに、またやっと見つかったところは家畜の中だったという、そういう中で初めての子供を産まねばならなかった。その生まれたところが貝場家だった。こんなに悲しくてこんなにつらいことはなかったかもしれない。多分一人一人これを迎えることは自分自身にとって恐れであったに違いないのです。しかしクリスマスの出来事はそれを美しい出来事として書き記しています。 なぜなら、すべて恐れに対する信頼、信頼によってその恐れを乗り越えた、そのことが美しいと聖書は記しているからです。クリスマスの出来事は信頼と従順の上に成り立った出来事です。神様が行けと言われたから行った、神様が迎えろって言ったから迎えた、そして神様がここで産みなさいって言ったから産んだ、その信頼と従順、その信頼の上に立った人間の出来事が美しいし、それこそが恐れを乗り越えるために行われる神様から与えられる一つの大きな奇跡だというふうに思うのです。私たちはその奇跡の中に何を見るか、それは一つのことです。何かというと、インマニエル、神は我々と共におられる、これしかありません。恐れの中に神様と出会う瞬間というのは、神が私たちと共におられる、そう思った瞬間なのです。神への恐れを知った者のみが信頼と従順の上に告白できる信仰の告白、それが美しいし、それが奇跡であるし、その奇跡を今日私たちはこの目で見ているのだというふうに思うのです。実はベトナムの小さな村に起こったクリスマスの奇跡という話を宣教師の先生から聞いたことがあります。あの戦争の時に宣教師たちはベトナムの中に入っていって、戦災の孤児たちを集めた孤児院を作っていたそうです。しかし弾丸はそういう孤児院にも直撃し、またその中にいた子どもたちも傷ついていった。ある時、クリスマスの3日前に大きな爆弾がその孤児院に狙って着撃したそうです。数人の子どもたちが負傷し、その中に8歳の女の子がいたそうです。この女の子の怪我は深刻で、そこにいた医療チームは応急処置は施したけども、しかしこれは治らないだろう、彼女は直ちに処置しないとショック死をしてしまう、そういうふうに考えて軍に電話して緊急のチームを送ってもらったということです。その医療チームが着いたのは実はクリスマスのイブのことだったそうです。彼らはすぐに判断して、輸血をしなければこの子は数時間持たないということで、彼女に合う血液を探したけれども、医療チームの中には誰もいなかったということです。それでは村人を探して村人に頼もう、ところがそこにはベトナムの言葉を話す人がいなかったのです。かろうじてフランス語を勉強していた看護婦が一人、ベトナムの人たちはフランス語も少しわかるので、手振り身振りと少しのベトナムの言葉で村人たちに輸血のことを話した。しかし誰も協力してくれなかったというのです。一生懸命話しているうちに、同じ8歳の子供、男の子が、じゃあ僕がと言って恐る恐る手を挙げたというのです。彼に今からする処置のことを一生懸命身振り手振り、またフランス語で伝えた。で、いざ輸血をしようとすると本当に怖がって、そして腕を引っ込めてしまう。じゃあやめようかと言うと、いややると言って手を差し出す。何回かこうしているうちに、実はやっとベトナム語を話せる看護婦がやってきて彼に説明をする。彼は本当に輸血するかと聞くと、一生懸命聞いてみると、実は間違ってそのことを聞いていたというのが分かるのです。実はその子が聞いていたのは、この子の代わりに死んでくれないかという言葉を聞いていたのです。それは、あなたの血液を全部この子にあげてくださいと一生懸命その言葉を聞いたのです。彼はその自分の命と引き換えに彼女を助けようと思ったのでしょう。まず医療チームは本当に、なぜ彼が自分の命を差し出したんだろう、そういうふうに思ったのです。なぜ彼女を助けようとしたんだろう。処置が終わった後に、この8歳の少年に実は医療チームは聞いたのです。君はなぜあの子のために死ぬ覚悟ができたのか。すると彼はたった一言こう言ったのです。だってあの子は僕の友達だから。恐れに勝るものは一体何だろうと思うのです。 自分の命を差し出してもいい、そういう覚悟を決めるたった一言って何だろう、何が彼を支えたんだろう、それは友達だからというたったそれだけのことなのです。私たちはそこに大きな愛を見ますが、しかし本当に確かなことはシンプルなんです。本当にこの友達が大切だから、自分にとって本当に必要な人だから、だから自分の命を差し出してもいいのだ、そう彼は決心したのです。クリスマスの夜、たくさんの人に恐れはありました。しかしイエス・キリストがこの世に生まれてくださったのです。これは小さな出来事かもしれない、しかし私たちにとってはこれ以上に大きな出来事はない、これ以上の大きな恵みはないのです。なぜキリストは今日生まれてくださったか、それは私たちの友達だからです。あなたが大切だからです。だからこそイエス・キリストは十字架にかかるというその行いがあるにしても、この世に生まれてきてくださったというのです。クリスマスの夜は恐れを愛に変えていきます。その愛を今日いただいています。その愛が私たちにとっては神様が共にいてくださる、その一言で表されているというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちのために、命を捧げるために生まれてくださいました。その愛を私たちが今日受け取ることができるようにしてください。神が今日も私たちと共におられる、その信仰とその信頼を持って新しい年を迎えることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。